い、9月7日水曜日17時を回りました。水曜リチンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大津金城理恵です。
はい、よろしくお願いします。ということでね、今日はねしっかり晴れましたけども、
そうですね、先週はねちょっと台風だったので、ね、
先週がね台風ということで、うん、ちょっと威力強くなかったですか。
そう
なんていうんですか、暴風域に入ってないのに、
あ、まあ風はね確かに、まあ、
すごい風、ね、え、そうでもなかったですか。
でもなんかそんなね、え、これ台風って感じ、台風
あれあれあれ、
ね、
うん、那覇だけ、
あ、那覇強かった、
めちゃくちゃ強くて、うん、もう外見たら、うん、気がこのなんていうんですか、お辞儀してました
よ。お辞儀してました
、いや、そこまでです。
偉いね、
え、
偉いね、
偉いねじゃなくて、本当にお辞儀してるわけではないのよ。お辞儀してるようだったってことね。
台も揺れて、
うん、なんでそんな俺らに向かってずっとお辞儀してるの。台風来てますよっつって、うんうんうん、そうそうぐらいちょっと強くて、うんうんうん、外出るのもちょっと怖いかなぐらいの感じで、うんうんうん、終わった後はもう、うん、葉っぱだらけ、
あー確かにね、そうなんだね、
もう、うん、めちゃくちゃ大変で、なんか風向きが悪かったのか、うん、なんですかね、僕が止めてるこの原付のところに全部葉っぱが止ま
ってよく来るね。
そう、俺マジ嫌がらせされてんじゃないのかなと思って、であの集まり方からしたら、うん、その風で押し当てられた感じだったからまだいいですけど、 あれ誰か10人が葉っぱそう集めて俺の場所にやってんじゃないかなぐらい、めちゃくちゃ葉っぱあって、
いろんなことが起こるね、
起こるんですよ、俺嫌がらせされてない住んでるところに、まあぐらいね、うん、台風もありましたけど、はい、もう一応過ぎて、うん、過ぎ去って、
でも今もちょっと風強くない、
一応ちょっと風強めだし、
まあ、今強くなってる、なんか週末また来るんじゃないか、
そう、また来るんじゃないか、
天気崩れますよね、
そうで、またその台風も長いというちょっと噂が、
嫌だね、
そうそうっていうのがありましてね、
今は九州、
はいはい、九州あたりにあるんですかね、うん、九州過ぎたんじゃないですか、もう
過ぎたのかな、
ね、だからあと時間も長いというか円も大きくなかったですか、強風域の、
そうです、なんか一回来たかなと思ったら一回下がってまた
上
が
ってきたので、ね、下の、ね、低気圧を吸収して上に行くという、なんかあのセルみたいな、うんうん、ドラゴンボールのセルみたいな、うんうん、ちょっと強くなってから上に来ましたみたいな、うんうん、
ヘクトパスカルもめちゃめちゃ、
そうそうそう、うん、915とか一時期言ってましたしね、うんう
ん、日本に来たので一番最大ので907ぐらいだった、
そうそう907ぐらいなはずだよね、そのちょっと上に、うん、そうで第2位が913ぐらいだったんですよ、うん、だから俺それ見ててガクガクしてます
も
ん、
うん、なあ俺も怖かったけど
ですよね、915が来るんかいと、うんうん、しかもなんか予報では、うん、結構直撃コース、うん、行きますよみたいな感じだったんで、かなりビビってましたね、
だから島の人たち、島は結構、はい、バーって言ってる感じですね、
うん、一回がっつり当たった感じではありましたよ ね、うん、さね、皆さんどうだったのかなとか思って、
そうですよね、
であれだったんですよ、その台風来るってなった時に、うん、まあ、一回この僕はマグさん家にあの、うん、一緒にお世話になってる時に、うん、台風なんか2日間ぐらい停電した時あったじゃないですか、うん、2日間か3日間ぐらい停電して、うん、あ、すごいなみたいな、うん、なんかこんな2日間もやっぱちょっと治らないぐらいいろんなところで停電して治すのも大変なんだろうなみたいな、うん、っていう恐怖があったんで、うん、ちょっと今回その910号を見て、うん、びっくりして結構買い込んでたんですよ、うん、そうで買い込んだのはいいもののこれ何買ったらいいんだろうってなったんですよ、うん、でっていうのもうち今 IH コンロなんですよ、
はいはいはい、
あ、じゃあ電気
のコンロで一応冷蔵庫も、まあ、なこのなんていうんですか、うん、電気落ちたら冷蔵庫の中もダメになるから、うん、そんなにその生鮮食品買っても腐ったりとか、うんうん、まあ、うんうん、ダメになるから買えないと、
うん、材料買ったとしても調理できないから、
そうなんですよ、だからじゃあ鍋のやつだけ買ってとかでも IH 使えないから、うん、ね、その料理もできないし、じゃあラーメンのインスタントラーメン買っとけばいいやと思ったけど、インスタントラーメン買っても IH ないから、うん、使えないと、
うん、
じゃあレトルトカレー、うん、いや電子レンジ使えないし、え、俺これ電気でやってるからこれどうしようってなって、うん、でその時によしパンだと思って、うん、パンだったらまあ、うんうん、ちょっと持つかと思って、うん、行ったらパン全部売り切れなんですよ、でやっぱその、ね、みんな一応パンもあった方がいいやってことで買ってるんだろうけど、うんうん、IH のところに譲ってほしいとみんな一旦このガスの人たちインスタントでちょっとどうにかできるんだから、うん、このパンとかそっち系は譲ってほしいなと、
うん、そういうところを考えないといけないわけね、
そうそうそう
なるほど、
だからもう唯一買ったのは缶詰ですね、
缶詰
系だったらまだ持つじゃないですか、うんうん、そうだからもう最悪シーチキンマヨネーズだけで食おうととかで、まあでもいろいろまあそのまあちょっとそれそうだったから、うん、冷蔵庫は大丈夫かなとか、うん、まあ、IH もまあある程度使えるかな、ただそのスーパーに2日間ぐらい買い物ちょっと行きづらいかなと思って、うんうん、 買い込んだのはいいものの台風過ぎてから食えないという、ね、
うん、
結構な食材が余って、うん、普段一人暮らしでそんな買う量じゃないぐらい買ったから、うん、ちょっと張り切って買っちゃって、うん、なんていうんですかね、備えがわからなさすぎて、うん、張り切って買っちゃって全然食えないし、あの同じ日に買ってるから、うん、まあ賞味期限、うん、もう近いわけなんですよ、
うん、
だから2日か3日ぐらいでこれ食わんといけんなみたいな。
もうだ台風過ぎたらその外でも食う、食うだ、外に出てな、
そうそうそうそう、ね、外で食う可能性もあるし、うんうんうん、ね、その
溜まっていく、溜まっていくわな、その
そうそうそうそう、でそれ使わずに、うん、でまたちょっと一枚にシリア、あのシリアスコーンですか、なんかあのコーンフレーク、うんうん、みたいなの買って、牛乳とコーンフレークあれば大丈夫と思って、うんうん、その停電してもと思ったけど、うん、よくかけた牛乳、
牛乳冷やして、
冷やしてないとあれ一番お腹痛くなるやつだからダメだと思って、でもまあ牛乳も買ってたから、
うん、
牛乳なかなか消費しない、
うん、
普段、
うん、
飲まないから、うん、飲まない牛乳こう飲んでたんですよ、うん、今お腹がちょっと
牛乳ってそれあるよ な,
そうなんです、
飲みたいときは飲みたいさ、
うん、
だから買うけど、
うん、
その一杯だけでもう終わりで、次見ても別に飲みたいと思わない
飲みたいと思わないしもうずっと冷蔵庫に入ってるんですよ。でコーラとかも買ってるから、
うん、
牛乳よりやっぱコーラだなって
、
そうコーラ飲んだりするから、もう牛乳が今余ってね、
うん、
仕方なくて、一昨日ぐらい頑張ってシチューしましたけど全然使わない。
あ、そうなの。
そうだからどうしようかなと思って、うん、なんか豆乳鍋にちょっと牛乳とか入れたらうまいのかなとか思うけど、
いや牛乳どんだけ買ったの。
いやいや
もうなくなっちゃうでしょさすがに。
まあまあ、いやでも何ですか、1リットル 1.5 ぐらいの、あのでかいパックのやつ、
はいはい、
あれなかなかなくなんないのよ。
そうなくなん、あ、
え、飲んでシチューやったらもう終わりでしょ。
なんで1人グラスなのにさ、あの1パック買ったら半分の大きさとか
3日間ぐらいだって出れないと思ったから、このコーンフレークを食べるためだけの、
あ、なるほど、
そう3日間コーンフレークで過ごすんだろうなという牛乳を買った。
コーンフレークだったら進むもんね。
進む、そうコーンフレークの、ね、牛乳は進むんですよ。
ね、
あのちょっとチョコのね、あの染みた、
は
いはいはい、あの甘い牛乳あれは進むんですよ。だからでかいの買ったのに、したらコーンフレークも全然食わない。だから普通にご飯あるんだもんだって。そうそうっていうのがあってね、はい、ちょ台風の備えがねちょっと難しいなと思いましたけど、台風の時何して過ごされてました？
台風この先週末
です。先週末ですね。
あ、いやー、あ、台風の時台風だったけど、
はい、
あの先週末はあの講談師の神田伯山さんの独演会があ
ったら、あらあら
ですね。
おしゃれなの言ってるな、
うん、でやるのかやらないのか心配だったんですけど、まあ、やるということで、
はいはい、
まあ、見に行って、あの琉球新報ホールですね、
お
の方に見に行って、もう満席でしたね、
はい、講談師の、
講談師ので、あの、まあ、最初にね、あの弟子の方が前座で一回
あら
あの講談お話しして、
はい、
その後、まあ、白山さんが出てきて、
はい、
まあ、4つほどお話ししてもらったんですけど、
はいはい
はい、もういやなんか、ね、この講談ってこうずっとあのこう一つのなんかストーリーをもう昔のお話しするじゃないですか、
うん、
いや難しいんだけど、でもあのこの講談のな革命児じゃないですか、
はいはいはい、
だから講談って本当はちょっとなんか聞いててどんどん意味わからなくなってくるでしょ
う
とか、そういうのだったらみんなが聞いてて
どこまで言ってくれる、
そうそういうのも言ってくれたりとか、
はいはいはい、
あとなんか怪談話になったら、
はい、
あのちょっと照明暗くしたりとかして雰囲気作りをして、
はいはい、
白山さんだけに照明が当たってるような感じにこうあの照明もあの印象付けて、
なんかそういうあれもあったんです、そうそうそう、演出とか
そこでみんな眠たくなるよね本当はみたいなこととか、あと時事ネタとかをちょっと盛り込んだりとかして、結構あのやっぱり頭がいいのでウィットリー飛んでて、なんかあの引き込まれてよかったですね。
あ、やじゃあハマる感じになったんですね。
そうそう、
その難しい話だから、
うんうんうん、
本当はたちは難しかったなで終わりそうだけど、うんうん、そういう風にこうなんか難しいでしょとか途中で愛の手入れたりして、
そうそうそうそう、で今拍手が必要なんですよ、
あ、なるほど、
そういうこと、
今うまいこと言ってるんですよみたいな、
うんうん、とか、あと結構なんか物販がまだ売れてないとかまた言ってきたりとかさ、
もうリエさんと同じ商法じゃないですか、ちょっとマスク商法と一緒
のリエと、
そうそうそう、リエさんもやっぱ講談師だったんだ。
講談で落語ですか？
落語とは
違うんですよ。落語とは違うけど、
違うんですよね、
机が、まず前にありますしね、このでトントンってあの
そうそうそう
でここでこうなったんですよ、なんか語り継いでる人みたいな、なんか落語だったらちょっとコントチックに入るじゃないですか、うん、あの何ですか、あいつがこう言ったんだよみたいな、うんうん、なんとかさんみたいなあれに入るけど、講談師はそこであいつがこう言いました、なんとかなんとかでこうなりましたみたいな、
カンみたいな、
カンカンカンみたいな、
そうそう、だからずっと喋り続ける20分ぐらい、
はいはい、
そうそうそう、だから、まあ、じゃあ例えば、ね、うん、この 誰々の一生をこのこういう風に過ごしてきましたみたいなのとか言ったりするような、う
ん、なるほど、
そう、こんでテレビでもやってますけど、うん、確かに面白い、あの白山さんの話は入ってくると、う
んうん、そうそう、ご存知白山さん、
あ、ご存知です、あ、もうテレビにめちゃくちゃ出てます、
テレビもラジオもやってるじゃないですか、
そうですよ、うんうん、だって本田翼さんと一緒に出たりとかしてましたからね本田翼さん目当てであの見てたのに白山さんに引き込まれていくという話がうますぎてで、なんていうんですかね、そのやっぱちょっと講談師さんっぽくないというか、
う
ん、なんていうんですかね、ちょっとタレントっぽい一面もあるんですよ、
そう、
だからなんかこの最近の若者が全然聞いてもなんかちゃんと聞けるみたいな、
そのお題のチョイスとかもいいんだ、
そう、気難しさがないから、これまためちゃくちゃね面白いんです、だからまあ昔で言うその桂三枝さんがその創作落語で今現代落語をどんどん作っていくみたいな感じとか、
僕から聞いても意味わからんもんな、
ええ、わかるんですよ、落語は落語でめちゃくちゃ面白いです、面白いですけど、僕はあれです、だから それこそあの落語家の天才児と言われた小浅さん、
うんうん、
そういたじゃないですか、うんうん、あの金髪豚野郎と言われた懐かしいの、うん、僕はもう本当あの金髪豚野郎だけって言われたことだけは許せないぐらい、あの人の落語がめちゃくちゃ面白くて、
そうなんだ、
で僕もその当時は落語そんな聞いてなかったんですよ、うん、で落語とかなみたいな、うん、長いし、まあ、ちょっとなんかあのまんじゅう怖いとかの落語わかります、うんうん、このそういう話があるんですけど、うんうん、そういうこと簡単なのは知ってたんですよ、うんうんうん、して小浅さんの聞きに行ったらもうまさにそのリエさんが言ったように、うん、最初ちょっとこの現代風なやつから入るんですよ、うん、なんかこの枕と、うん、みたいな話があって、うんうんうん、それでなんかこの間タバコを吸いに行ったんですよみたいな、うんうん、でなんかそしたらその隣の人がいてみたいな、うんうん、してなんかいやちょっと私タバコ苦手なんでやめてもらっていいです、うん、いいですかっつってみたいな、でなんかああのいや向こうですいませんねみたいな、うん、あ本当すいませんって言われたみたいな、うん、で吸うのか吸わないのかみたいな、うん、あの向こうですいませんねって言ったのにあっちがすいませんって言って、うん、なんかややこしい話ですねみたいな話をしてて、うん、で今笑うとこですよみたいな、うん、であの今の話が分からない人はこれ以上ついてこれないですよとかなんかそういうこのうまさがめちゃくちゃあって、うん、その見てて引き込まれながらの、うん、いつの間にか落語に入ってたんですよ、
うんうんうん、
そうだからいつの間にか入ってるから、うん、あ気がついたらもう終わってるみたいな、うん、なんかお後がよろしいようでもう拍手が出てるみたいなっていうような、なんかうまさがあって、
そう
でその前にあったお弟子さんはもういきなりなんかよろしくお願いしますねみたいな、でちょっとよくわかんないこの僕らに伝わってないようなことを言って、そっからこういう話があるんですよみたいな、この落語にあもう今入ったんだなみたいなっていうのがあったから、だからその小浅さんの聞いた時にはもう落語ってこういうことなのみたいな、こんなのめり込めさせられるのみたいなっていうような感じだったんで、
その
2年後に金髪豚野郎と言われたんですけど泣きそうでしたね、あやっぱ天才でもこんなこと言われるんだなと思ったりしましたけど、まあまあ白山さんね、すごく話が面白かったということで、
そう面白かったですね、
あじゃあもうハマりそうなんですね、ちょっとこの講談的なのにも、
そうですね、なんかちょうどね4つぐらい話の中で1つは怪談話で、お岩さんの話があるじゃないですか、
ははは階段のありますね、
お岩さんがの話が始まる元となった話をしてくれて、
はははははなるほど、だからもうお岩さんの話は結構はしょった後に、うん、そのお皿が一枚ですか、
うん、
あの話です
よ、うん、あそこに行かない、お岩が生まれるきっかけになった
話の話をするってことですね、だからその1枚2枚のお岩さんですよね、
う
ん、
そう
であの話ってもう、うん、ねすごいはしょった後の、うん、そのちょっとこういう怖い話あったんですよっていう怪談も話だけど、
う
ん、それに至るまでのこのお岩さんどうやってこの生まれたか、
う
ん、どういう家に生まれたかとか、
そうい
う話をすると、
そうだからお岩が生まれるきっかけになったお家の話もやっぱちょっと怖いんだよね、
あ そうなんですか、
うん、だからすごい因縁 が因縁を生んでるみたいな
はらはらはら、
うん、形になってたので、
はは
そこもなんかもうゾクゾクとしながら、
はいはいはい、
うん、聞きました、
いやいいですね、うん、なんかあの皿屋敷ですね、
そうそう
皿屋敷
番長皿屋敷ですかあいいですね、
はい、
あそんな聞いてみたいな、俺聞いたことないですね、
よかったですよ、
うん、そのゾクゾクってするんですか、
うんうん、
でその最後にはちょっとその、うん、なんですかそのお岩さんの話の階段のところまで行くって感じですか、
うん、そこまで行かないですね、そのこの人とこの人の間に生まれたのがあのお岩だったんだよみたいな
で終了みたいな、
うんうん、
あめちゃくちゃ面白い、
続きは話したいけど今日はここまでなんですみたいなもう
なんでいや話してってなる
そうそうそう
それお岩さんを知ってないと分からなくない、
いや、
あでも最初にその話をする、あ、うん、ちょっとこの四ツ谷階段って皆さん知ってますよね
で、こここうこういう話があってねっていう話して、でも実はこの元、その前にみたいな、
うん、
話下手くそなのかなと思ったあるんですね、ちゃんとね、
あの前座の人だなじゃないんだよめちゃくちゃこのうまいね話のね持ってき方があるというね、うんう
ん、だから大体ね、2時ぐらいからやってたので、
はいはい、
終わったの4時半ぐらいだったかな。
お
結構長い間
2時間ぐらいやってたけど、うんうんうんうん、もうその全然わからないぐらい、
そうそうそうそう、
のめり込んで、
うんうん、
いやいいですね、うん、さ、いや聞いてみたいな、まあ、聞いてみたいなと思う限りでございますけどねさあ皆さんね来てくれてますね、はい、さ あ, あもういきなりこの人来てくれてます、うん、どうもシアトルの高日州カレッジオブザアーツで演劇を学び、うん、1991年に映画デビュー、映画ハムナプトラシリーズやセンターオブジアースで主演を務めて人気を博しました、うん、〇〇ですということで、うん、これ名前は分かんないけど見たことはあります、今度多分この方は、
うん、誰だっけ、ニコラスケージじゃなかったっけ、
いやこれ違うんですよね、この方フレンダン・フレイザーさんらしいです、ね、でも多分顔はね見たことあると思う、このハムナプトラとかセンターオブジャース、
あの悪者の方はなんか出てくるけど、
あなるほどね、うん、確かにね悪者の方のイメージは強いかもしれないね、
あれしか出てこない、
いやありがとうございます、さあいえランリーネさんでございます、ちなみにランリーネさん最近新しいコンテンツクオックオーパーオルケスタにハマってます、うん、SNS 連動型ボイスドラマで、うん、キャラソンの売り上げや人気投票でストーリーが変わってくるというもの、うん、あなるほど、だから SNS、はい、まあ、Twitter とか、まあ、そのインスタとかで、まあ、キャラソンの売り上げや人気投票をして、うん、実際にそれで話がどんどん変わっていくという、まあ、アニメみたいな感じなんですかね、うん、いやすごいな、ボイスドラマっていうのがあるみたいで、うんうん、これにハマってますということで、うんうんうん、リエさんもねぜひやってみてくださいじゃないですよ全然やりますは言わないから やってくださいねさあ沖縄大好きさん来てくれてます、うん、こんにちはこんにちは、いやということで
いや
が来てます、ありがとうございます、はい、さあお笑いをしこうたくん、どうも今回も難しいけど大喜利送ったこうたですということで、
頑張ってよ
こうたくん、ありがとうございます、楽しみにしてます、さあ、柴博さん来てくれてます、チャンリエとマングーとやつれたうとやつれたかな、まあ、うん、そして FM 那覇をご視聴中のオーディエンス、ナマステ
ー
大久保利道でごわすということで鹿児島出身でございます、ありがとうございますひげがねすごいあれな、さあ、ちなみにコウタ君からもチョメちゃん、マングースハン、リエ様こんにちは、ナミナミということで、ナミナミすな、ナミナミはさあさあ、柴博さん、今月チャイヒビ北海道へ行くってね、明日飲みに行くよって来てますけど、
今月行くの、
そう今月の末ぐらいに行きますね、
あそうなの、
ちなみにチョメは昨日も会いましたありがとうございます何が嬉しいってもチャイヒビ来てくれて、うん、まあとりあえずちょっと一杯飲むねっていうことで、うん、ビール飲んで、うん、そっからはあのもうきついからお水をちょうだいということで、い
や
きついのに会いに来てくれたのというちょっとそうそうそうそうね、またねあのちょっと気持ちが落ち込んできてるところだったみたいでまたねあの一緒にあの気分をね盛り上げてね、あ、ま、気分あのもしね俺に会えないときはあのチャンリエさんにあの電話してもらえれば大丈夫なので夜中2時3時に電話してもらえれば大丈夫なので
いいよ
いいよよろしくお願いします、はい、ということでさあ、円楽さん来てくれてます、うん、講談師の話の最中で申し訳ありませんが、講談師はうちからうちから割と近場でお店やってるってよこんにちはということで、いや
演歌歌手の講談師、
講談師さんは、うちから割と近場でお店やってるってよということで、ちょっと講談師のね話の最中で申し訳いや、どの話の最中でも講談師さんの話これ出すタイミングないと思うけどな、なんか演歌歌手での話のすごい間でやってるの、
うん、話講談師とか音だけだ、
そうそう全然講談師の話の途中でね、まあ、あれですけど講談師さんがうちから割と近場でお店やってるらしいです、うん、
唐揚げかな、
唐揚げくんかな、もみもみしてんのかなさあさあ、ランリーデさんですね、うん、あ台風の時の楽しみ方、うん、新しいコンテンツクオクオーパーオルケスターにハマったので楽しんでるということで、うん、先ほど言ったやつですね、
うんうん、
ちなみにこれあのクロケスタという略称らしいので、
あそうなんですか、
クロケスタで検索、リエさんぜひ調べてみてねということで、
なんで
リエさん笑ってばっかり全然やるとも調べるとも言わないというね、いやでもちょっとねこういう新しいコンテンツも面白いですよね、
うん、
さあさあ続きまして柴博さん、物販つってもセンスとか手ぬぐいしかないんじゃないの、カレンダーとか何かとかあるの、
いやあの本ですね、
あ、本が、はあ、はあはあ、はい、講談師としてのこのまあいろんな形が書かれた本ですかね。
そうですね。あとはなんか漫画も出てるみたいなんで、まあ、これをきっかけにあのアニメとか、ほうほう、あのまあ、ドラマとか映画とか出たらいいのになって。
ああ、なるほど、
やってましたよ。
うまいな、このなんていうの、お笑いで言ってる感じして本当に出てほしい。あわよくば、こういうところうまいですよね。この本当に、ま、あのお笑いでお仕事待ってますとか言って実は本当にお仕事待ってるっていうありますからね。
みんな笑ってたよそれで。
そうそうそう、さあ、あとは柴弘さんから、安波があかんねん、安波がってきてますけど、安波も悪くない、あれ誰も悪くないけど言い方だけね。筋骨豚やろうと、あとあのハゲって言われた秘書だけはちょっと僕あの悲しさが ね、 ねありますので、そうそう。さあ、こうたくんから、うん、現在は桂文枝さんねってきてますけど、うん、ね、三枝さんはね今文枝さんになられてますから、 あ、 ありがとうございます、うん、さあさあ、あとは柴弘さんからそのくらいの技術を持てよリクエストときてますけど、それを持ってたらテレビに出てますということで、あの天才と言われてますからね、うん、逆に言ったら ね、 ね、その俺らがあそこまで技術あったら普通に塔に出てますからね、うん、そうそうありますけど、さあ、リナママさん来てくれてます、はい、こんばんはということで、うん、さあ、ランリーレさんから、ブレンダン・フレイザーはハムナプトラの主人公、うん、でリック・オコネールの俳優さんというのが来てますね、うん、主人公のリック・オコネルの俳優さん役ですよということです。
そうですか。
あ、すごいですね、うん、さあ、ちなみに、うん、リナママさん、今日は久々にまつげパーマかけましたということで、まあ、おめでとうございます。いいですね、よかったです、うん、いや、見て、まつげパーマクリンってしたのかな。
そうそうそう、
あれをつけなくていい感じですかね。
あの、つけまとかしなくても、
しなくても地毛まつげにクリンと、
はい、
でもこれはあれですよね、地毛まつげがないとできないやつという。
そうですね。
だからまあ、もともと可愛い人がまたさらにクリッとなるような。
そうですね。
この まつげがないパターンの人にはできないやつでございますね。はい、まあ、あれですけど。さあ、柴弘さんから、高田真は現在一般人で来てますけど。
あ、そうです。もう演歌歌手はやめたんですね。
あ、そうなんですね。
引退しました、芸能界をね。
あ、そうなんだ。
そうなんですね。
あ、じゃあもう、唐揚げはもしかしたらもう、期限。
本当にもう、唐揚げ界に。
何のお店やってるのか。
本当にやってるかもね、唐揚げ。
本当
の。ね、もしかも契約切れて、うん、もう唐揚げなんて作るかっつってる可能性もあるという。うんうん、どうなんですかね。かお、まあまあまあまあ。さあ、ありがとうございますということで、さあ、ランリーネさんから、リエさんと、チョメのとこに公式アカウントの URL 送ったよということで、
いや、来てるか。まだ見ないけどさ。
いや、見て見て。さあ、ということでね、まあちょっと20分過ぎましたので、うん、ちょっと URL 確認するためにね、CM 行きたいと思いますので、何かしら、あの、今ハマってるものの URL あるよという方は、はい、この CM の間にね、こちら、僕らに送るか、ツイキャスやメールの方に送っていただきたいと思います、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは楽しみです。
はい、というわけで、9月7日水曜日17時24分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております、うん、さあ、もうね、 URL もねしっかりチェックしましたのでね、
そうですね、
リエさんもどんどん始めていってもらいたいと思いますさあ、メール来てるのでメールを紹介したいと思います。
はい、
はい、金城リエさん、マングさん、うん、チョメノスケさん、こんばんは、
うん、こんばんは、
今日もあんこ、あんつばですということで、はいはい、ありがとうございます、はい、ですね、本日テレビの撮影で F ブラッドが会社に来てました、
うん、
F ブラッド、
はい、
藤井フミヤさん、
藤井フミヤ、 F ブラッド違うの、 F 藤井フミヤと弟の、
あ、そうですね、
ね、だから F の
あ、今も活動してるの？
そうそうそう、まあ、一応あのしてるみたいですね、会社に来てましたと、うん、で何の撮影かはまだ言えませんが、
あ、そうですか、
はい、ということで先週水曜日は台風最接近で、
うん、そうですね、離島は
そうやばかったですからね、うん、首里之助さんが出てるくもじの番組に電話リポート出演したんですが、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、
う
ん、前日に本当に出る予定が、うん、台風で断念して、うんうんうん、今週末のベンビー単独ライブに行こうと思っていますが、うん、日本の南にある熱帯低気圧が週末に沖縄に来そうで、またね、そうで1日延びたら、犬の餌をあげる人がいないので困っていますと、あ、あ、ね、生きて帰れなくなるからね、うん、あ、チョメさん暇でしょ、餌あげお願いしていいということで、い
や、
なんで俺アンツバさんとこの入れ違いであっちのお家に行って、うん、でちょっと伸びたらそのまま餌あげて帰ってくる、おかしいでしょ、うん、俺も便秘さんの見させてくれよそうそうっていうのがね、まあ、お願いしていいということで、うん、あ、一応だからあれですかね、その台風情報とか状況を知るために、
う
ん、まあ、シリノスケさんが出てるくもじの番組に、
う
ん、
ね、そうですね、そうそう、朝のね、
朝の番組ですね、うんうん、いや、まあ、言っても大丈夫だな、ね、いやいや、そうそう、で出演してたんですけど、うん、ということで、うん、あ、前日本当に出る予定が断念してたっていうのも大変ですし ね、
うん、
あ、でベンビさん単独ライブも来たら来たでまた ね
帰れるか
とか
あるのかな、そうそう、あ、確かにね、
でまた今回も流そうっていう話だったんで
そうだね、帰るに帰れないってことが起きるか、そうだ、
犬の餌が 困りますねこれはめちゃくちゃ大変ですけどね、
こんななんていうの、こういう場合犬をどっかで預けたりやっぱしないといけない
のか
な、
とか、まあ、近所の人じゃないですか、もう、そうですね、田舎だったらやっぱ近所付き合いで、う
ん
う
ん、親戚とかね、
親戚とか、うん、なんかちょっと見と面倒見といてねみたいな、
うんうんうん、あ、3日分入れるかね、あと、
絶対あ1日で食うのよあいつらアホだから
犬3日分1日で食う
1日で食うのよでなんかじゃあ3つの、 あの餌の箱に入れて、うん、1日1個食えばいいものを、うん、あいつら1日で全部食う1日で全部食うんですよ、
あの、ま、そしたらじゃあもうお腹すいたってずっとワンワンしてるかもしれない、
そうですね、そうなんですよ、で多分 あれ3日分だったんだって後から後から思うんですよね、犬もねそうそうっていうのもありますからね、はい、いやぜひね、ちょっと犬の餌だけはあのあげる人を見つけてからぜひ本島の方に来てほしいなと思うところでありますね、さあ続きましてですね、こちらですね、親愛なる隣人良犬ですということで、
良犬、
はい、さん、良犬さん、自分が講談見たときは、うん、学校の授業でやってくれたら勉強になりそうって思いましたということで、
あ、まあね、それもあるかもしれない、
いやいや全然、あの、まあ歴史とかね、うん、特になんかそういう入ってこないような内容をやってくれたら、うんうんうん、
それを授業をこの講談式にしてってことね、
そう、うん、やったらまあ面白いかなと思うけど、また難しいんですよね、その
難しいですね、あれを
普通の先生が講談やったら多分生徒たち、いや入ってこない入ってこない
か、覚えられないでしょ先生も、
そうそうそうそうでなんかよく学校にあの体育館に集められて、うん、そういうの見るじゃないですか、
はいはいはい、
あれは入ってこないんですよ、あの多分レイさんも今回自分で見に行ったから、
あ、そう、あれってなんで入ってこないのかな、
あれなんなのか、今見たらなんか、うん、あ、素晴らしい、
そうそうそう、
そうものだったんだなっていうのはあるんですけど、あの学校の体育館で見る時の、うん、なんか来てくれる演劇の人とかの話だけなんか入ってこないんだよな何なのかな、いや、まあ、楽しいのもありましたけど、うん
うん、その中学生高校生に聞いてほしいなこれな、
いや、そう、確かに、
あの 今だから入らないけど大人になったらね、うん、分かるよね、
そう、分かるよと、
気持ちが、
そうで、なんだったら今だったらお金出して見に行くぐらいのものを体育館に来てやってくれてる、
そうそう、
だからやっぱその無料で見れるっていうのと、あの見たくて行ってるわけじゃないっていう、この、うんうん、あれが大きいのかなっていう、う
ん、あの中でうんうんって言って高校生いるのかな、
いや、だそれなのよね、まあ 2,3 人はいるんじゃない、もしかしたらいるのかな、
体育館また暑いしね、
そう、暑いし、
そうなんですよ、
暑いし、またあのプールの授業の後とかにあったりするから眠たいんだよっていう、
そうですね、
そうそうっていうのあって、覚えてるのは、でも覚えてはいるの何個かあるんですけど、そのヘレン・ケラーの物語を演劇でやってくれたりして、うん、手になんかウォーターって書いて、うんうん、ウォーターみたいな、うん、そうのやってて、まあ、そういうの覚えてはいるんですけど、うん、あの時このやっぱあんまり知識がないからなのか、うん、そのヘレン・ケラーが誰とか、うん、で教えてくれた人がどんなとか知らずに、うん、それ見ててほーって感じで終わって、うん、後々映画とかでちょっとこのね、うん、やってる時に あの時のこれをやってくれてたんだみたいな、うんうんうん、ってなったらあの演劇ってめっちゃ分かりやすかったし、うん、なん かすごいゾクゾクするなみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、っていうの、
そういうことか、
あとあと
伏線回収のために人間が勝手にな
るほどね、一回すり込ませといて、
うん、で興味 なさしくしといて、うん、あとあと大人になってもう一度来た時にあこれはってい
や
だってその時も興味持ってたら2回目来てもいやもう知ってるよで終わっちゃうから。
ああ確かにね。
ああ そ, ういうこと
それとかやっぱそのなんかねあのいるじゃないですか、まあ、例えばバンドですごい人気の人たちがちょっと来てとか芸人さん来て、うん、その時わーってなったとしてもその時だけの興奮で終わるけど、うん、この演劇とかだったらその後々まで興奮できるという、うん、
あ,
まあ、あとはまあ学習の ね意味も込めてなのか分かんないですけど、
う
ん、あちょっと難しい話が多いんだよな。そうだから今考えたらその劇団四季さんのライオンキングとかも小学生ぐらいの時見に行ったんですよ、うん、入ってこない小学生にはなかなか。でディズニーで見た後にで、めちゃイケで岡村さんがあの劇団四季 の, そのライオンキングに入ってなんかやるみたいな、うんうんなね、あの、うん、ハイエナ役かなんかでやるみたいなので、うん、ダンスを覚えるみたいなのでやってたんですよ、うん、2時間か3時間スペシャルみたいな、うん、あれ見た後に俺見たやつだってなって、
うんうん、
もっとちゃんと見とけばよかったという後悔はありましたけど。あの時はねあの館内寒いなしか思わなかったんですよ。そうそう、まだでもディズニーのこの感じだったんで、うん、ライオンキングだったんで、うんうん、まだ見れましたけど、うん、あの難しい話になるとね、
うん、
なかなか入ってこないなっていうのはあるんですけど、
そう
そうそう、もっとねこの、うん、あればね、
うん、
何かしたらこの取っかかりがあれば入ってきたのになというのありましたけど、
うんうんうん、
さらにですね親愛なる隣人りょうけんさんから、うん、さらにチョメさん春風って一之助さんも面白いですよおすすめですということ で,
そうですか
落語家さん、
うんうんうん、
一之助さん見たことあると思うんだけどな、うん、そのテレビで、
うんうんうんうん、
そうそう、たまにこのあれやってるじゃないですか、あのNHK で、うん、あの落語を流したりしてる時、
うんうんうんうん、
見たらねやっぱ面白いんですよね、
うん、
で普通に皆さん上手いですね、
うん、
あの本当に普通に
上手い人が出てんだよ。
そうそう、あ、まあ、そうですね。普通に引き込まれていくんでね、うんうんうん、そうそう上手いですけど、さあさあということで、あとは皆さんがね来てくれてるんですけど、あの柴弘さんから、犬逃がせばいいんだよ、逃がせば10匹逃がすっていうの来てるんですけど、俺さんのね大喜利のやつですけど、
逃がしがちだからね。
本当に逃がすのはやめてくださいね。そう、ただちなみにあんつばさん、16匹いるからと。犬16匹いる、
もうこれはなんか誰に頼めばいいのって
くらいですね。あと俺無理無理、16匹の犬の面倒見るの無理無理、
うん、
すごいな、
そうなんだ、
なぜ16匹も飼ってるのかしら。
まあまあだから広い土地があって
あるのか、
まあ、場所的にもいいからなのかな、いやすごいですね、
うん、
いやいいです。
あちょっとあの小泉慎太郎だっけ、
慎次郎
だっけ、あの
弟、あお兄さんの方、
あの
政治家
の小泉公文、
そうそう、
うん、
おちょっと今思いつくついてしまって、
おお、何です何です、
ちょっといい、
はい、お願いします。
犬が犬を産んで増えたんですね。
いやそうなのよ。いや あの人そういうこと言うのよ。うん、本当あの二十歳の成人式に行ったら、うん、周りみんな同級生だったんですよとか。いやそれはそうなのよ。
素晴らしいね。
うん、いやすごいよね。そうそうそう、あの人はね面白いんですよね、そういうところが。小泉公文はねちょっとまたいろいろと発表していきたいなと思いますけど、うん、さあ光太くんから、はい、やな台風やと、サンゴにとってはオアシスだけどっていうのも言ってますね。うん、
台風後は実はねあの海が綺麗になるらしいんですよ、うん、
ああそれでこの、
うん、海の掃除をしてるらしくて台風が、
うん、
そうなんだ。めちゃくちゃいいですね、確かに大事ですね。さあさあさあさあ続きましてですねメールが来てます、オスオラ円楽ということで、あの悟空風の円楽さんからメールが来てますね。大名行列を横切ってしまう、あごめんなさいこれあれだな、大喜利ですね。
ああ
びっくりした、すごい下の方まですごいな、うんうん、長々と書いてあったから、
うん、
あれ文章みたいになってる大喜利ありますので皆さんお楽しみにしてください。多分なんか講談師みたいな大喜利来てるから、ちょっと読むのが楽しみになってきてますけどね。
師匠本当の円楽師匠、
さあありがとうございます。さあさあではですね、
あ伊坂千早さん、あれメール来てないって言ってますけど、メール普通のメール来てるんですか、それとも
来てない
大喜利の方なんでしょうかね。
来てないから、ただあの僕の LINE の方、あツイッターの方には、うん、あのクロックオーバーオルケスタの URL は届いております。グラニルさんね、あの僕の方に送ってもらえればあのツイッターの方から読みますのでぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、さあさあさあ、じゃあマングーさんはなんかお話系ありますか。
何ですか、何ですかこの振り方。
なんか一郎についての話があるみたいなありましたけど、
今朝ふと思ったのよ、その一郎とかさ、その天才って呼ばれてる人たちの、
はいはい、
あのスティーブ・ジョブズとか、
あります、ね、
ルーティーンってあるさ、
ありますね、
あの一郎だったら毎朝カレー
食う、カレーを食うとか
で、スティーブ・ジョブズだったら同じ洋服着るみたいな、
あ、ありますね、ありますね、
はって思わなかったね。
いや
意味わからなくて、何言ってんのこいつ
の、このルーティーンをすることが、
そうそうそう、いやカレー食って
ってラーメン食ったりいろいろ食った方がいいだろうと思ってたね。でも本人たちはその何迷わないでいいからっていう、
あ、時間の効率化というか、
さ、
はいはいはい、
は？
じゃあ、いや、
いや別に朝食迷ってその美味しいの食べれよって思ってたのよ。
はいはいはい。
ただふと今日思ったのが、
おうおう、その、あ、今朝思ったわけですね、
うん、何かのことに集中しようとすると、本当に集中しようとすると、うん、それですら煩いで、この洋服何着ようとか、
うん、そうだね、
朝飯何しようっていうことを考える暇があったら、その野球に集中したいっていうのを今朝思いましたね。
はい、待って、やっと分かったんだ。
はい、
あとなんか他にも僕あると思ってて、
はい、
結構僕もこのルーティーン結構大事にするというか、
うん、
タイプなんですけど、あの剣道やってる時に、うん、まあ何ですかね、僕小学校の時チーム自体めちゃくちゃ強かったんですよ、
うん、
っていうのもこの5人戦、
はい、
5人で、男子3人女子2人がいたんですけど、
はい、
女子もめっちゃ強くて、うん、で男子も2人強い人がいて、あと1人ここ余ってたんですよ、
ほうほう、
でこの中に何ですかね、あと 5,6 人の誰かが入るみたいな、
ほうほう、
って中で、まあ、僕が一応ギリギリ入ってたんですよ、ほうほう、ただまあチームが、まあ、
スタメンみたいなことね、
ん
スタメンみたいなこと、
そうスタメンの中に、はいはい、で、まあ、この5人の中で入ってて、で も, もう僕だけ、まあ、ちょっと弱い足引っ張る状況だったから、
うん、
ちょっとどうし、もう頑張って練習してやってたんですけど、いかんさんのプレッシャーに弱いもんで、あの決勝まで行ったりしたらドキドキするんですよ。
行けば行くほど、
行けば行くほど、ただで、あの負けないんですよ、強いから、この他のメンバーがね、
他が勝っちゃうから、
勝っちゃうから、どんどん上に上がって決勝とか行ってたんですけど、で
団体戦だからね、
そうで練習の時とかは結構まあ勝ったりとかしてて、でまあ、その先生たちもこの努力を認めてくれて、この選ぶとかもあるじゃないですか、ちっちゃい頃だったら、それもあってか、まあ、選んでもらってたんですけど、いかんせん決勝戦になるとガチガチかと思って、自分から攻めれないとかあったんですよ。でその時に教えてもらってたその警察官の方がいて、でこの方がこの試合前に一回このお相撲さんでいう四股を踏みなさいと、でまあ、最初礼して入るんですけど、その礼する前にこう足をダンダンって四股踏みなさいと、うんうん、したら多分周りの人たち見てて、あいつ何やってんだと、
うんうん、
多分恥ずかしくなると、
うん、
でこれをでもずっとすることによって、
うん、
この精神統一になるよと、そうそう、だからこの同じ動作をすることによって毎回同じで、練習の時もこれをするようにしてたんですよ、うん、練習の時のこの試合の稽古の時も足をダンダンですることによって、うんうん、本当の決勝戦でも1回戦と同じような気持ちで、
うん、
挑めると、だ緊張せずに自分の実力を発揮できるっていうので、おうおう、これでまあちょっと実力ついて、そのままずっとスタメンの座を、まあ、そう取れるようになったっていうのがあるんで、うん、そうルーティーン、まあ、イチロー選手も何年間もその200本安打とか打ってたじゃないですか、
うん、
これって多分毎朝カレーを食って同じ動作をするっていうことだったんじゃないのかなと、
初心に帰ってたんだ毎朝、
そうそう毎朝そのあの時の、
うん、
そうそう、あのオリックス時代にちょっと足上げすぎた、 あの頃思い出したりしてやってたんじゃないのかなと、
うん、あ、奥様はじゃあ前にずっとカレーゼを作り続けていたってことですね。
いやそう、いやそういや、奥さん側の感じになってるな大変だったなじゃないんですよ。
いや、でも楽っちゃ楽です
まあ確かに
いろんな、じゃあ、 あのカレーを作ったのかな、なんかいろんな具材を変えてみたり、なんかからルーを変えてみたりとか、なんかいろいろしたのかな。
そしたらちょっとまた、
そうそう、また話変わってるん
ですよ。そうじゃない、うん、一郎がね、
いや俺は絶対うるさいと思いますいやいつもと一緒でいいあの変えちゃうと意味ないからそうそう、キーマカレーにしたよってはもうちょっと料理自体ちょっと違うものになってしまうからねみたいな風になりますからね。なんかあります、そのルーティーンみたいなの。
ルーティーン、
ルーティーンみたいなのあります。
ルーティーン、そうだな、そうだな、
あれなさそうだな、これ。
あ、今一応なんか朝起きて、起きたらあの顔を洗った後は一旦ちょっとなんかベランダとか行って、なんか外の空気を吸ってる。
ああ、なんかモーニングルーティーンですね。
天気はどうですかとか、ね、
なんかあのローラが YouTube に上げたような感じのリエさんも女優やってますねいえ、ベランダに出て、
ベランダに出て
女優としてやってんじゃないのよ。
本当に
ルーティーンとしてやってん
の。コーヒー飲んでない
太陽はやっぱ朝浴びたいから、なんか日差しとか浴びて、なんかちょっと深呼吸とかして、うん、
なんかそこに揺れる椅子とコーヒーと小説読んでないですか。
自然にやってんのに
本当に、
うん、女優女優したくてやってるんじゃないの。
女優のダメージじゃない
自然に。
ただ日光このちょっと傘パラソルみたいなのやって女優気分を味わってるとかじゃないんですかいやでも一応やってるんですね。
やってちょっと朝はなんか あの温かいお茶をパッと飲んで、まあ、本当は左右は左右とか
左右がいい、
まあ、飲んだ方がいいんですけども、
スプーンはついてます、それに
銀のスプーン
いやついてなかったら大丈夫です。
あ、ね、そうですね、う
ん、ついてたら大変なことです。
陶器のね、あのこの白い、もしかしたら花柄の可能性もありますから。
あれではないですか。
あれではないですか。
あれではないです、
ね、あ、
絶対持ちにくい、あの取っ手のやつ
絶対入らない絶対持ちにくい取っ手のやつじゃないですか。細すぎる取っ手のやつじゃないですか。
それではない
です、ね、あ、じゃあこれはもう女優としてじゃなく、もう自分の自然のルーティンが出てたということで、
ちょっとお茶飲んで体を温めて、なんか軽くちょっとストレッチみたいなパーってや
って、ちょっと怪しいんだよな。ちょっと女優ルーティンも入ってそうな。本当です、はい、あ、だったらいいですけどね。さあ、ありがとうございます、はい、ということで、さあではですね、そろそろ大喜利の方行きたいと思います、はい、本日の大喜利のお題がですね、うん、初めでのお使い江戸時代バージョン、うん、どんなハプニングが起こった、うん、こちらでございます。ちょっとね難しかったんですよ。ちょっとね2週間前の俺ね、
どうかしてた、
どうかしてた。あの、自分でも考えたけど、あ、こうハプニングじゃなくて、この初めてのお使い江戸時代バージョンのあるあるを教えてくださいとか、うん、だったらまだいろんなのできたけど、
うん、なんで江戸時代バージョン、
江戸時代バージョンだし、しかもさらにそこからハプニングだし、うん、あ、ちょっと難しいなと思ったけど、2週間ありましたから、うん、絶対面白いの考えついてるはずなんで。皆さん、そう、台風のね、
みんな考えてる
か、ありましたから、よろしくお願いいたしますということで、メール追加して募集しております、
はい、はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp ですと。
ちなみになんですけど、あの、ランリネさんのメール、うん、あの、僕の方の DM に届きました、うん、クロケスタの詳細を送っておきます。詳細が来てます。で、まあ、分かりやすく説明すると、SNS 連動型のコミックとなっていて、
あ、
で、
あ、そういうこと、
そう、キャラソンの売り上げやツイッターでの人気投票でストーリーが分岐するという仕組みだと。
漫画の内容が変わっていく、アニメね。
あ、まあまあ、ね、そうそう、みたいなので、ストーリーが、まあ、うん、バーっと書かれてるんですけども、うんうん、あと、はい、声優さんがすごいですよというの、うん、キャストさんが森川智之さんとか、うん、沖あゆ龍太郎さんなどいった豪華声優陣にも注目と、で、地獄先生ヌーベの玉毛先生と主人公とか、そういうのも、あの、をしてる声優さんがやってるみたいなので、ぜひ皆さんもチェックしてほしいとのことですので、
ありがとうございます、
よろしくお願いします、はい、さあ、それでは
それで一旦締めです。
9月7日水曜日17時43分を回りました、水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております、はい、ちょっとだけメール来てるので紹介していいですか、
はい、お願いします、
リエさん、マングーさん、チョメノスケさん、はじめまして、
はじめまして、
うん、愛知県の、ピンカですと、
ピンカさん、
はい、どうもこんにちは、
ピンガさんですね、
ピンガさん、
はい、ピンガさん、ありがとうございます、はい、いつも聞くだけリスナーですが、
ありがとうございます、
オリジンライブは毎月主人と楽しんでますよと、
あ、そうですか、
ありがとうございます、はい、さあ、なんとですね、今日は、サラ屋敷の話や講談師の話などで、うん、どうしてもメールしたくて、
あ、
というのも、うん、実家の住所が、はい、サラ屋敷あざ南番地ですと、
すごい、
すごい、
すごいね、
まさにですよ、で、あと講談師さんといえば、うん、岐阜霞ヶ原、うん、戦戦場記念館、うん、関ヶ原の戦いを五感で体験するっていう場所、岐阜県の、岐阜関ヶ原の古戦場ですかね、うん、記念館、うんうんうん、でグランドビジョン床面スクリーンに合戦場が映し出され、
お、すごい、
東西両軍の布陣や動きを俯瞰で、見れると、俯瞰できると、で、音声解説は江南市の、神田伯山さん、
お、
ですと、でこれはすごいですよと、でちなみに私たち夫婦は年間パスポートを持ってます
と、すごいね
だからもう年間でやってますから
何回も見るもんなんです
よ、いや、ね、関ヶ原の戦いをもう年間で見れますから、
歴史が好きな人はもう続
々、いやでもこれ多分僕結構好きなんで歴史、うんうん、相当面白いと思いますね、うんうんうん、で、お急ぎでメールしました、間に合うかな、またメールしますねということで、
ありがとうございます、
いやしかもね講談師の白山さんがやってくれてるから、
ね、いいですね、
リエさんのめり込みそうですね
いや俺もそれは好きそうだな、
ね、いやマグさんもね結構歴史とか戦系の話好きなん
で、戦略系がね、
そうそう好きなんで、いやぜひね、ちょっと見たい、やってみたいですね、これ
もうこの私より多分旦那の方が歴史もの好きなので
好きですからね
じゃあ年間パス貸してもらってい
やいやだって自分たちのお金で入るわけよ俺自分たちのお金で入んないとダメですからね、さあさあさあ、それではですね、大喜利の方行きたいと思います、
はい、
はい、本日のお題がですね、初めてのお使い江戸時代バージョン、どんなハプニングが起こった、こちらでございます、
はい、
ちょっと難しいですけどね、
はい、
あれやってないですね、大喜利クエストデラックス、
やってないですよ、
雪の部ヒップホップ、
はい、
イエーイということで、はいということでね、ありがとうございます
こんなにさらっと
ちょっと今日はさらっといきましょう
初じゃないですか、
確かにな初かもしれないな、さあということで、では早速、ツイッターの方からいきたいと思います、
はい、
ツイッターネーム万代です、
はい、
はい、初めてのお使い江戸時代バージョン、どんなハプニングが起こった、
はい、
こっそりついていく親をおかっぴきが誘拐犯と誤解する事案が多数起こってしまったので、うん、事前に奉行所に申請を出す決まりを出したということで、確かに
いいですね
後ろから親がこっそりついていってたらおかっぴきが誘拐犯と間違えちゃうというおかっぴきって言葉いいですね、
おかっぴきっていいね、
で面白いですね、続きまして5人に1人は神隠しに遭うというそういう怖さもね江戸時代バージョンですから、うん、まだそういうのがないですから、
安全面が
安全面がちゃんとしてないです
本当に1人で行かしてたのか
そうそう普通に1人で行かして1人で返すという可能性もあります、うん、これがねちょっと難しいんですけど、将軍様がお忍びで買い物に来て、うん、将軍かよとなるということで、
難しくないさ、
どういうことですかこれはマグさんこれじゃちょっと説明、
将軍様が入って、はい、将軍かよってだろ、
いや難しいですねこれさあ万代さんありがとうございます、
ありがとうございます、
さあ続きまして、柴弘さんいきたいと思います、あもう柴弘さんのねこれ主戦場になってるかもしれない、うん、もう江戸時代ですからもう、いきましょう、初めてのお使い江戸時代バージョン、どんなハプニングが起こった、高田の馬場で荒木又右衛門に助立ちしてもらう。いや、もう、あんま分かんない。
みんなあるある知らないの
よ。そうなんですよ。いや、もうすごい、続きまして、うん、本庄松坂町で、吉良邸に赤穂浪士の討ち入りに遭遇する。
いや、笑うとこどこ？笑うとこどこ？
いや、これ赤穂浪士の、あの場面に遭遇するんですよ。初めてのお使いの最中に。
大喜利せよ。
いや、最高ですね、これも。これもいいですね。三代目の市川海老蔵とすれ違う三代目のね、現市川海老蔵さんではなく当時のね市川海老蔵とすれ違うというハプニングが起こるという、うん、これもいいですね、琉球国の江戸上がりと朝鮮国の、通信使を、見物してしまうということで、うんね、そういうこともありますからね、マングさんも何を言ってるか分からなくなってた、でこれがまあちょっとでこれもいいですね、いきます、大関雷電多名門を見かけるというのも来てますけど、大関の雷電多名門を見かけるということで、
なんか大きい人なんでしょうね、
ね、であと普通に面白いのいいですか、うん、ヤジさん北さんに新宿駅ですれ違うという、ヤジさん北さん、
うんうん、
知らないですか、ヤジさん北さん、
うん、
そう道中記、
ね、なんか
そう
映画にもなり
ましたね、ヤジさん北さん有名ですよ、
うんうんうん、
国分太一さんと、うん、ね、永瀬さんが、矢地さん、北さんでやったんじゃないかな、確か。
そうそう、
知らないですか、
知らない。
この人たちはもう有名です。この旅してる人たちみたいなので。
うんうん、
で、これもいいですね。もたもたしていると、参勤交代の大名行列に遭遇するということで、その時だけはね、もう子供たちガッて止めて、前横切らないようにするみたいなね、可能性ありますけど。さあ、続きまして、では、こうたくん行きたいと思います。
はい、来た、聞いたくん。
いや、こうたくんな。さあ、初めてのお使い江戸時代バージョン、どんなハプニングが起こった、途中通行人が急に切腹し始めて自分も真似するということで、
いや
通行人別にその辺では切腹しないからね、
もうお使いもできなくなる、
そうできなくなる奉行所に行って切腹とかだったら分かるけど、うんうん、その辺で切腹する人なかなかいないから、うん、さあ続きまして、目的地到着しても追い出されてしまう、
うん、
理由 ちょんまげある人のみ入店可だから、うん、ちょんまげなーいということで、さあここまでが高田くんの回答でございます。さあ高田くんいいですね。
いいですよ。
さあさあではですね、ランリーレさんいきたいと思います、はい、初めてのお使い江戸時代バージョン、どんなハプニングが起こった？奉行所に連行されたそのままあ、まあ迷子になったのかな、
怪
しい人もいるしね、迷子になった可能性もあるし、うん、さあ続きまして、うん、大名行列に間違って侵入ということで、うん、まあこれありそうですね、うん、なんかこのナレーターが言ってそうじゃないですか、あらあらみたいなそこは大名行列ですよって書いてこれいいですね、面白いですね。さあありがとうございます。さあではメールの方からいきたいと思います、はい、さあメールの方でも、ラジオネーム万代です、はい、いきましょう。初めてのお使い江戸時代バージョン、どんなハプニングが起こった、はい、これちょっと長いですけども、いいか息子よ、あ父親がですね、うんうん、いいか息子よ、うん、八百屋さんへ行って巨峰を買っておいで、うん、で後をつけながら、うん、あこら息子よ、そっちは女湯だよ、入ってはいけませんあこれはこれはどうもお隣の奥さん、大きな巨峰を2つぶら下げてどうも失礼しましたという商店で、三遊亭小遊三師匠の女湯覗きの答えがリアルに横行していたという。
いやいや、これは万代さんの答えだよ。
いやいや、これは小遊三さんが言ったやつです
から、人のせいにしてるけど、この万代さんだから、
ちょっと万代さん大変だよこれ小遊三さんが言ったら面白いけど俺が言ったら面白くないんだよいやね、 ありますね。さあ行きましょう。続きましてがですね、こんにちはリエスマングマングさん、台風です、あ台風ですね、たくさんエロビデオ借りても半分も見れませんよ、ケイスケさんラジオネームカーボンゲさんでございますいやこれ別に台風だからってエロビデオいっぱい借りないし、
大量に仕込んだんじゃないの、
いやいや、
もう今ネットがネットで見れるじゃないですか、そういうのは
ネットもそうだし、別に台風だからって、ずっとエロビデオ流してるわけないでしょ、あとエロビデオってもう古いよエロビデオって言い方は、
エロビ見てんじゃ
ないよ、エロビって言うんじゃないよ、小学生じゃないんだから。さあ行きましょう。いいですねこれ、大喜利はねちゃんとしてるんですよ、うん、初めてのお使い江戸時代バージョン、どんなハプニングが起こった、
はい、
スーパーまで2里あるということで、
2里
分からん、
どれくらい
距離感が分かんないけど2里ありますから、
1里何キロ、
1里そう何キロとか、ね、ありますけど2里もあるんですよ、ね、分からんけどね、続きまして、
うん、
良いではないか、良いではないかって言って町娘を追いかける侍に出会ったということで、いやこれバイアスロンの時の新十助ですね、これは良いではないか良いではないかですね、さすがですね、こう時事ネタも入れてきますから、うん、続きまして、桃太郎にきびだんごもらって鬼ヶ島についていったということでリアル桃太郎に会ってしまったという話が変わってきますね、これは、あこれもこれいいですね、カゴに乗ったらお金がなくなったということでこのカゴで移動しましたね、
エッサホイ
さんの方で楽しようと思って、で払ったらお金がなくなるというハプニングね、
ちょっ
と可愛らしいハプニングですねこれは、続きまして、電波が弱く地図アプリ伊能忠敬が使えないということでそんなアプリあったんだ江戸時代には、いやいいですね。でラストですね、天狗にさらわれたということでこれも江戸時代に、ね、横行してたんじゃないかと言われるものでございます、はい、さあ続きましてが、こちらですね、オスオラ円楽さんの方でございます。さあ師匠結構長いのもありますからね、初めてのお使い江戸時代バージョン、どんなハプニングが起こった、
うん、
大名行列を横切ってしまい、その場でブレー打ちの上、家族にまで沙汰が及び、お家取り潰しということで踏んだり蹴ったりですいやこれ嫌ですね、うん、続きましてあいいですね、詳細な日記を書いており、300年後の今現代語訳が出版され映画化されたということで、ああこれはこれでいいですね。
いいですね。
さあ続きまして、魚屋を目指して出発したら朝が過ぎて市場が開くのを待っていたら、大金入りの財布を拾ってしまい、うん、慌てて家に帰るといいから寝ろと言われて、うん、寝て起きると財布を拾ったことは夢だったんじゃないかと言われる後の落語の名作、芝浜の原型であるということが本当に あったということですね。
これ落語にある
ってことね。落語にあるやつ
ですね。いい話だなと思ったら、
いやいやそうなんですよ、ありがとうございます。さあちょっと時間がなくなってきました
ね、
まさかの。さあでは行きたいと思います、チョメマンさん、リエパンデミックさん、大城さん、ハイサイタッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリンということで、
うん、
初めてのお使い江戸時代バージョン、どんなハプニングが起こった、犬に噛まれるが見て見ぬふりいやいいですね、続きまして、円が使えないということでいや円使えないんですかって、いやなんでこう現代から言ってるのか分かんないけど、うん、さあ続きまして、暴れん坊将軍からサインもらったということで、これもありそうですね。
チャンチャンチャンチャン
の人ですね。さあいいですね。さあ続きましてがですね、うん、こちらは、以上ですかね、
うん、
あ これが、カーボンギアさん、あ、うん、これ一緒のやつですね、うん、ありがとうございます。さあ、はい、それでは本日の MVP をマングさんよろしくお願いいたします。
これはもう円楽さんですね。
はいはい、円楽さんの
金中並びにぶっくげしゃハットだっけ。
いや、何ですか、何ですか。何で言いました、何で言いました。どれですか、円楽さん、
うん、
円楽さんのどれですか。
今最後落語の
落語のやつですか。
いや、その最初のやつですね。
あの大名行列横切ってしまい、ブレ打ちの上、家族にまで沙汰が及び、うん、お家取り潰しということで、踏んだり蹴ったり、うん、このハプニング一番やですね。見てられない。
スタッフも、
そうそう、
知らふりしたはず
だ。本当に泣くやつね。うん、そう、嫌ですね。さあ、ということで、円楽さんおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではですね、来週のお題がですね、働く条件ランキング、1位は年収が高い、2位が土日、うん、祝休み。うん、では、第98位はこちらでございます、うん、ね、98位の、働く条件教えてくださいということでございます、はい、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい、
はい、それではですね、こちら、メール来てるのでラスト言いたいと思います。
はい、
那覇、あ、ごめんなさい、これは違うやつですね。
あ、違うやつ。
はい、ということで以上でございますね。水曜リチンチャンプルーありがとうございます。はい、ちなみにちょっとだけ、告知ですか。
はい、
9月19日の純駆動の方でですね、うん、地下の方でですね、あの漫画大好き芸人が語る漫画トークというものを、僕とポジティブアイムさんとともきで、40分ほどやりますので、あのラジオでね、漫画の話してたのが実って、首里代表からチョメさんいかがですかと声かけられたので、はい、こっちで語れなかった分も、どんどんあっちで語っていきたいと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
漫画について、
はい、漫画についても語りますので、ただあの相方の二人がもっと漫画詳しいんでね、ちょっと勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今週もありがとうございます。お送りしたのはリクエストチョメナスケと
リクエストマングースオシロと
劇団おつや金城理恵でした。
はい、バイバイ、
バイバイ。